喫煙40年。寺田虎彦作。初めてタバコを吸ったのは、15、6歳頃の中学時代であった。自分よりは一つ年上の甥の R がタバコを吸って、白い煙を勢いよく両方の鼻の穴から出すのが珍しく、羨ましくなったものらしい。その頃、同年配の中学生で喫煙するのはちっとも珍しくなかったし、それに、父は非常な愛煙家であったから、両親の許可を得るには何の困難もなかった。革製で財布のような格好をしたタバコ入れに、真鍮のなた豆キセルを買ってもらって得意になっていた。それからまた、動乱といって霧の木をくり抜いて印籠型にしたタバコ入れを、竹のキセル筒にぶら下げたのを腰に刺すことが学生間に流行っていて、喧嘩好きの海南賢治の中には、それを一つの攻防の武器と心得ていたものもあったらしい。とにかく、その動乱も買ってもらって嬉しがっていたようである。はじめのうちは煙を喉へ入れると、たちまちむせ返り、喉も鼻の奥も痛んで困った。それよりも並行したのは、船に酔ったように胸が悪くなって吐きそうになった。便所へ行ってしゃがんでいると治ると言われて、それを実行したことは確かであるが、それがどれだけ効いたかは覚えていない。それから飯を食うと、米の飯が妙に苦くて、ヤニを舐めるようであった。まったく何一つとしていいことはなかったのに、どうしてそれを我慢して、あらゆる困難を克服したかわかりかねる。しかし、とにかくそれに打ち勝って、平気で鼻の穴から煙を出すようにならないと、一人前になれないような気がしたことは確かである。タバコは確か、極上国部と赤字を粗末な木版で吸った紙袋入りの刻みタバコであったが、もちろん国部で刻んだのではなくて、近所のタバコ屋で刻んだものである。天井から竹竿で突っ張ったカンナのようなもので、ごしりごしりと刻んでいるのが往来から見えていた。考えてみると、実に原始的なもので、おそらくタバコの伝来以来そのままの機械であったろうと思われる。農夫などにはまだ火打ち袋で火を切り出しているのがあった。それが羨ましくなって真似をしたことがあったが、なかなか呼吸が難しくて、結局は両手の指を痛くするだけで十分に目的を達することができなかった。神棚の灯明をつけるために使う火打ち金には大きな木の板片が取っ手についているし、北地も多量にあるから点火しやすいが、喫煙用のは小さい鉄片の頭を指先でつまんで打ちつけ、その火花を石に添えたわずかな北地に転じようとするのだから難しいのである。火の消えない吸い殻を手のひらに入れて転がしながら、それで次の一服を吸い付けるという芸当も真似をした。この方はそんなに難しくはなかったが、時々は随分痛い思いをしたようである。やはりそれができないと一人前の男になれないような気がしたものらしい。馬鹿げた話であるが、しかし、この馬鹿げた気持ちがいつまでも抜けきらなかったおかげで、この年まで難しい学問の修行を続けてきたかもしれない。ラオの真ん中を三本の指先で水平に支えて、キセルを鉛直軸の周りに回転させるという芸当も、できないと幅が利かなかった。これも馬鹿げているが、 後年機械などいじるための指の訓練にはいくらかなったかもしれない。人差し指にガン首を引っ掛けてぶら下げておいてから、指で空中に円を描きながらキセルをプロペラのごとく回転するという曲芸は、遠心力の物理を教わらない前に実験だけは卒業していた。いつも同じ牢屋が巡回してきた。タバコは専売でなかった代わりに、何の商売にもあまり競争者のない時代であったのである。その牢屋が一風変わった男で、小柄ではあったが立派な上品な顔をしていて、言葉遣いも野卑でなく、そうしてなかなかの街頭哲学者で、いろいろ面白いリマークをドロップする男であった。いつもバンドの取れた汚れたネズミ色のフェルト帽を目深にかぶっていて、誰も彼の頭の頂上に髪があるかないかを確かめたものはないという話であった。その頃のラウヤは、今のようにピーピー汽笛を鳴らして弾いてくるのではなくて、天秤棒で振り分けに商売道具を担いでくるのであったが、どんな道具があったかははっきり記憶がない。しかし、いずれも先祖代々、百年も使い慣らしたようなものばかりであった。道具も長く使い慣らして、手ずれのしたものには、なんだか人間の魂が入っているような気がするものであるが、このラウヤの道具にも、実際一つ一つに個性があったようである。何でも、赤錆びた鉄火鉢に炭火を入れてあって、それでキセルのヤニを掃除する針金を焼いたり、また新しいラウだけを差し込む前に、その端をこの火鉢の厚灰の中にしばらく埋めて和らげたりするのであった。和らげた竹の端を樫の木の板に開けた丸い穴へ差し込んでぐいぐいねじる。そうして、だんだんに少しずつ小さい穴へ、順々に差し込んで攻めてゆくと、竹の端が少しくびれて細くなる。それをガン首に差し込んでおいて、他方の端を表紙の片方みたいな棒で叩き込む。次には同じようにして、吸い口の方をはめ込み、叩き込むのであるが、これを太鼓のバチのように踏み回す手つきがなかなか面白い見物であった。またそのキュンキュンと叩く音が川向かいの塀に反響したような気がするくらい鮮明な印象が残っている。そうして下半に茂った千段の花がほろほろこぼれているような夏の日盛りの場面がその背景となっているのである。父はいろいろの骨董道楽をしただけに、タバコ道具にもなかなか凝ったものを揃えていた。その中に、鉄ギセルの吸い口に純金の口金のついたのがあって、その金の部分だけがネジで取り外しのできるようになっていた。ラウヤに盗まれる恐れがあるので、外して渡す趣向になっていたものらしい。子供心になんだかそれが少しぎこちなく思われた。そのせいでもないが、自分は今日までキセルに限らず、時計でもボタンでも金や白金の品物を持つ気がしなかった。巻きタバコを吸い出したのも、やはり中学時代のずっと後の方であったらしい。うちには東京平川町の土田という家で制した紙巻きがいつもたくさんに仕入れてあった。平川町は自分の生まれた町だからそれが記憶に残っているのである。ピンヘッドとかサンライズとか、その後にはまたサンライトというような香料入りの両切り紙巻きが流行しだして、 今のバットやチェリーの先駆者となった。そのうちのどれだったか、東京の名義の写真が一枚ずつ紙箱に入れてあって、ポンタとかおつまとかいう名前が、田舎の中学生の間にも広く宣伝された。タバコの味も、やはり甘ったるい、しつっこい、安香水のような香りのするものであったような気がする。今の朝日、敷島の先祖と思われる天狗タバコの栄えたのは、日清戦争以後ではなかったかと思う。赤天狗、青天狗、銀天狗、金天狗という順序で、タバコの品位が上がっていったが、その包装紙の衣装も、何ふさわしい俗悪なものであった。靴輪の紋章に天狗の絵もあったように思う。その俗臭趣味は、ややもすれば、ウェルテリズムのアヘンに酔う危険のあったその頃の、我々青年の目を現実の俗世間に向けさせる効果があったかもしれない。18歳の夏休みに東京へ遊びに来て、尾張町の愛家に厄介になっていた頃、銀座通りを馬車で通る赤服の岩屋天狗松平氏を見かけた記憶がある。銀座二丁目あたりの東側に店があって、赤塗り壁の軒の上に大きな天狗の面がその傍若無人な鼻を往来の上に突き出していたように思う。松平氏は第二夫人以下、第何十夫人までを包括する日本一の大家族の主人だというゴシップも聞いたが、事実は知らない。とにかく今日のいわゆるファイティングスピリットの旺盛な勇士であって、今日なら一部の人士の尊敬の的になったであろうに、惜しいことに少し時代が早すぎたために、若きウェルテルやルディンたちにはひどく毛嫌いされたようであった。先だって開かれたタバコに関する展覧会で、この天狗タバコの標本に再会して、本当に涙の出るほど懐かしかったが、これはおそらく自分だけには限らないであろう。天狗が懐かしいのではなくて、その頃の我が環境が懐かしいのである。完成タバコができるようになった時の記憶は全く空白である。しかし、西洋で2年半暮らして帰りに、シャトルで日本郵船丹波丸に乗って久しぶりに吸った敷島が恐ろしく噛み臭くて、どうしてもこれがタバコとは思われなかったその時の不思議な気持ちだけは、忘れることができない。しかし、それも一日経ったらすぐ慣れてしまって、日本人の吸う敷島の味を完全に取り戻すことができた。ドイツ滞在中は、ブリキ缶に入ったマノリというのを日常吸っていた。ある時、下宿の老女、フロイライン・シュメルツァーたちと話していたら、何かの冗談を言って、Es ist ja Manoli と言うから、それは何のことだと聞いてみると、馬鹿げたことだという意味の流行語だという。どういうわけで、Manoliが馬鹿なことになるかと聞いてみたが、要領を得なかった。その後、この疑問をはるばる日本へ持って帰ってしまい込んで忘れていた。専売局の方々にでも聞いてみたらわかるかもしれないが、ことによるとこれは自分がちょっと担がれたのかもしれない。ドイツは葉巻が安くてタバコ好きには楽土であった。二三十ペニヒで相当なものが吸われた。馬車屋や労働者の吸う最も安い葉巻で、吸い口の方にわら切れが飛び出したようなのがあったが、その方は試したことがない。ベルリンの美術館などの入り口の脇の壁面に、 数寸角の金属板が、ろうそく立てかなんかのように飛び出しているのを、何かと思ったら、入場者が水差しのシガーを乗っけておく棚であった。点火したのをそこへ乗せておくと、しばらくすると自然に消えて、主人が観覧を終えて再び出現するのを待つ。いわば、シガーの友待ち部屋である。これが日本の美術館だったらどうであろう。入るときに置いた水差しが出るときにその持ち主の手に帰る確率が少なくも1910年頃のベルリンよりは少ないである。しかし、大戦後のベルリンで、このシガーの友待ち所がどういう運命に見舞われたかは、まだ誰からも聞く機会がない。ベルリンでも電車のうちは禁煙であったが、車掌台は喫煙者のために開放されていた。山高帽を少し阿弥陀にかぶった中年の太った男などが、大きな葉巻をくわえて車掌台に持たれている姿は、その頃のベルリン風俗画の一景であった。どこかのんびりしたものであったが、日本の電車ではこれが許されない。いつか須田町で乗り換えた時に気まぐれに葉巻を買って吸い付けたばかりに、電車を危険して日本橋まで歩いてしまった。夏目先生にその話をしたら、早速その当時書いていた小説の中に、典型材料に使われた。須永というあまり芳しからぬ役割の作中人物の所業として、それが後世に伝わることになってしまった。そのせいではないが、往来で葉巻を買って吸い付けることは、その時限りでやめてしまった。